様、おはようございます。マスクを取って、メッセージを お取り次ぎいたします。では一言お祈りをしましょう。皆さんも心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、今日10月の、最初の日曜日です。神様に期待する、10月の月です。どうか今朝の礼拝を神様は格別に顧みてくださり、私たちの心も体も霊も取り扱ってくださり、聖霊なる神様はこの街道いっぱいに私たちをこう取り扱い、満ち溢れてくださいますよう心から祈ります。パティオ、ピロティ、あるいは2階のホールや、またライブの放送を通して礼拝を守る方々、お一人お一人の上に神の豊かな恵みがあることを心から祈ります。今日も全世界で神様の御名が崇められて、神の国が今日も実現していく歩みとなるよう心から祈るものです。すべてお委ねして期待してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。10月の声を聞くと衣替えっていうことも聞かれますけれども、まだ沖縄は衣替えするにはまだちょっと早いかもしれませんね。でも本土の方では少しずつ冷えてきているようで、衣替えも10月からなされているかと思います。先週どうでしたか？いろんな恵みがありましたでしょうか？先週の日曜日は覚えてますか？どういう日曜日だったか覚えてますか？先週日曜日は私たちの教会にとって創立52周年の記念礼拝だったんですね。きっと一人一人が新たな思いを持って52年目をスタートしたと思います。それから、こう9月の30日にはですね、この教会で葬儀がありました。教会でバプテスマを受けた親子がおりましてですね、今しばらくもう他の教会に教会生活を送っている方々でもあるんですけれども、連絡がありまして、ご親教会で葬儀をお願いしたいという連絡がありました。まあ、コロナ禍の中でちょっと心配もあったんですけど、まあ、でも神様にお委ねして葬儀を進めました。でも家族はお父さん、それから息子さん、一人息子がいてですね、兄弟、女の姉妹が2人いるんですけど、教会での葬儀は反対してたんですね。いやいやということであったんですが、でも娘さんたちがお父さんにお話ししてですね、私も電話を受けて行って話したんですけど、亡くなられた方、お母さんが、あるいは妻が、教会でぜひ葬儀をお願いしたいって、まあ、そういう願いがあったということを聞いたので、本人の思いを大切にしてくださいねって、あとは家族でよく話してくださいって私帰ってきたんですね。そしたら連絡が後で来て、教会で葬儀をすることにしますということ でそれで葬儀がすべて終わってですね、親族だけ集まって、最後のお別れのお別れというか感謝の挨拶をして、またお祈りして終わるんですけれども、その時にですね、反対してた息子さんに私は最後の挨拶の言葉をお願いしますと言ったんです。そしたら息子さんも受けてくださってですね、こう心温まる感動的な言葉をですね、親族の方々に述べておりました。ですからとても、こう思い出の残る、そういう葬儀を、この9月の30日に、教会は持ちました。それから1日は何があったか覚えてますか？1日は比嘉城咲ちゃんの脳の手術でしたね。腫瘍があるということで摘出したんですけど、6時間に及ぶ手術が南部医療センターで行われたんです。でまだ7歳の子供なんですけれども、もやもや病というんですか、 そういう、こう言われている病なんですけど、でも無事に終わったということを聞いて、本当にみんなの祈りですね、また連鎖祈祷もあったので喜んでます。そして今日ですね、教会学校終わってから、姉妹がですね、一人の姉妹がね、話してくれたんです。手術がちょうど終わった頃、もう終わったかなと思っていたら、空にですね、大きな虹がかかっていて、その病院を含めてですね、南部医療センターを含めて虹が出ていたと。私は沖縄市にいるので、気づかなかったんですけど、神様の守りの虹、あるいは祝福の虹と、言っても良いかと思います。ですから、私たちの毎日の生活ですけど、いろんなことがですねあって、そして神様の守り支えの中でですね、今日このようにして礼拝に来ることさえも、これは神様の恵みなんですね。ですから、そういう神様の恵みに本当に応えていきたいと心から思っています。さて、今日の聖書の箇所はですね、私が朝メッセージを担当するときは、今使徒言行録を一章ずつ読んでるんですけど、きっとな多くの方々は読んでこられたと思ってるんです。で、その中からわずか2節だけを今日ピックアップして、読んでいるんですけれども、今日のこの聖書の箇所15章はですね、使徒言行録の中で、あるいは教会の歴史の中でとても 大切な分水嶺というか、あるいは分岐点というか、キリスト教会のとてもとても大事な中心的なこの意味がですね、今日の聖書の中に、見ることができるわけです。使徒言行録にはたくさんの人々が出てくるんですけれども、有名な人もいますし、名もない人たちもいろいろいるんです。まあ、そういう中でですね、この15章を境にしてペテロからパウロに行ってバトンタッチされていくんですね。今日ペテロが少しお話をの部分が出てるんですけど、これからはこうパウロに、世界にですね、このパウロが伝道していく様子が描かれていきます。それから場所も大きく変化してきますね。これまでは今日の聖書の箇所はエルサレムが中心となってるんですけど、エルサレムから、それからこうヨーロッパに、そしてローマに、そして地の果てにと、このエルサレムからですね、宣教の働きがこう広がっていく、こうそういう場所的にも地理的にもとてもこう大きな変化があるんです。そういう中で私たち沖縄にも、福音が述べ伝えられてきたんです。昨日は東京キリスト教大学のですね、このウェブを通してのセミナーがあったんですね。そしてこのコロナ禍の現状の中で私たちがどう、生きていけるのかということもあったんですが、でもその講師として立たれた山口先生、東京キリスト教大学の学長ですけれども、沖縄の地でこのこれからの福音宣教のことを語る上でですね、やはりどうしてもベッテルハイム、そして、アラン夫人など私たちに関係のするこう沖縄の歴史、そのことをですね、この話しながら私たちが今こうして生かされているということをですね、示して、くださったわけです。ですから今日のこの15章がですね、私たちにもとても大きな意味を持って、その恵みが流れてきていると、そのことを今日ご一緒に、確認したいと思っています。まずこうタイトルは、立法と福音の大原則ということですけれども、今日はこの大きく2つ、話したいことがあります。1つはですね、信仰はイエス・キリストを信じることによる神の恵みによって、私たちは信仰が、救いが与えられているということですね。1つですよ。それから2つ目は、私たちのこのイエス様を信じるという信仰はですね、 交わりへと広がっていくということ、そしていろんな分け隔てを超えて神様は私たちの信仰をご覧になって励ましてくださって、私たちに道を開いてくださると、そのことをですね、私は心に留めて読んでみたいと思っているんです。まず今日15章ですね、どういう流れの中にですねこの聖書ルカは記しているかということですけれども、一節興味深いことが書いてありますね。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないって主張する方々がアンテオキアの教会に来たんです。エルサレムからですね。そしてアンテオキア教会はパウロやバルナバを中心として、こう宣教的な世界宣教の働きを担っていくような、そういう教会で、ありましたね。それからいろんな人種がそこにこう教会に集っていたんです。そういう中でパウロやバルナバの教えをこう大事に進めながらもですね、でもユダヤ人の中に、このその教会にアンテオキアの教会に集っていた方々の中でですね、モーセの慣習、モーセの律法に従って割礼というのが私たちにはあるんだって、ユダヤ人には割礼をしなければこの神様の喜びに預かれない、救われないということをですね主張する、そういう方々が、いたということですね。それでパウロとバルナバとそのグループがですね激論を交わしたっていうんです。いやいやそうではない、信仰によって救われるんだ、いやいやそうじゃない、律法を守ることだっていうふうにですね、神の掟、旧約聖書の掟を守ることだって、モーセの慣習があるだろう、モーセの律法があるだろうというふうにですね、そういうふうに激論が交わされたというんです。それでそのアンテオキア教会のバルナバ、パウロはじめその反対するグループの方々もですね、一緒に母教会に行って、エルサレム教会で会議をして、みんなで話し合おう、どうなるかっていうことをですね、考えて、そしてエルサレムに上京していくわけです。ここで割礼というのは何かということで初めて聞いた方もおられるかもしれません。あるいはもう割礼のことよく分かっているって、そういうふうに言われる方々もおられると思いますが、ここで短くこう割礼のことについてですね述べるならば、こう割礼というのは男子の性器の包皮を切り取ること、それが割礼であったわけです。そしてイスラエルの民族はですね、神様がアブラハムとその子孫を神様の家族、神様の民の印として割礼を命じて、そしてそれをイスラエルの人たち、ユダヤ人は信じて、それをずっと守ってきたということになるわけですね。そして具体的にユダヤ人はですね、男の子が生まれたら8日目にこの割礼の式をしたと言いたいことですし、またそのことをですねユダヤ人は守ってきたわけです。ですから割礼はユダヤ人たち、あるいはユダヤ教の旧約聖書を信じている共同体の一員であるという印、それが大事な意味を持ってきて、ずっと旧約聖書の中でですね、そして新約聖書へとつながれてきたわけです。でもですね、パウロは割礼によっては救われないって言ったんですね。でそのことが今日の課題であるわけです。さて6節から11節の中でですね、ペテロがまず立って話します。その後バルナバとパウロが立って12節から話します。そして最後にもう一人、イエス様の兄弟であるヤコブという人がですね、立って、そして預言書を引用して、話をしていくことになります。さてペテロはどういうことを話したんでしょうか。ペテロの最後のメッセージと言っても良い箇所なんですけれども、ペテロは3つのことを大事に伝えましたよ。まず8節、 まず8節で、人の心をお見通しになる神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。まずペテロが言われたことは、神様はこの異邦人である一人一人をこの受け入れてくださったと言うんですね。そして二つ目は9節、彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでしたと言ったんですね。神様はユダヤ人と、神に選ばれた民と言われるこのユダヤ人と異邦人を何の差別もされなかったと言っているわけです。一つ飛びましたけれども、7節に帰ると、7節に次のように書いてありますね。議論を重ねた後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。ということは、神様が私を選んでくださった、異邦人に福音を語るために私を選んでくださったと言ったんです。ですから、このペテロはですね、神様の選びの中で、神様を分け隔てなく私たちに接してくださり、そして神様は異邦人を受け入れてくださったと、あのコルネリオスの改心などを通してですね、ペテロはこのユダヤ人という凝り固まったこの中で生きていくのではなくて、神様がペテロの頭を開いてくださって、神様が異邦人にも神の恵みを伝えている器として神様が働いてくださったと、そのように聖書はですね、私たちに語っているんです。そして11節、大事な言葉が続きますね。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことですって言ったんです。ですから、神の救いというのはこのイエス・キリストの恵みです、イエス・キリストの十字架復活ですと、イエス様を信じる信仰ですと、ここでですね、はっきりとペテロは語っていることです。ですから、ユダヤ人は律法によって救われる、守ることによって救われる、異邦人は、異邦人も律法を守って救われるって、そういうことはできないって言ったんですね。その前に10節で彼は言ったんです。ペテロはですね、それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。神、このモーセの律法は、神の律法は、私たちは人間を守ることができないって、それは罪を示すことはできるけれども、私たちを救うことはできないって、本物の救いというのはイエス・キリストの恵みによるんですよ、イエス・キリストを信じることによるんですよと、ペテロはですね、ここではっきりと語っているんですね。そしてさらに12節になると、バルナバとパウロがですね、ペテロはこのメッセージを語り、そしてバルナバとパウロはですね、自分たちがこれまで体験しているアンティオキア教会を中心として彼らがこう福音を述べ伝えていったときに、神様が異邦人を救ってくれるという本当にその様子を見て証しをしているところなんですね。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる許しと不思議な技について話すのを聞いていたと言うんです。ペテロの語った救いというのはイエス様の恵みですよ、そしてイエス様を信じることから救われるんですよ、そのことが具体的にこうバルナバとパウロがですね、証しをしているという場面が続くわけです。さらにもう一人、初代教会の大事な中心的な人物、ヤコブですね、イエス様の兄弟ヤコブがですね、兄弟たち聞いてくださいと語ってきます。 神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第については、シメオン、これはペテロのことですね、ペテロが話してくれました。さて、預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてあると、預言書の言葉を、アモス書の言葉を神様は、ヤコブを通して、語ってくださるんですね。その預言書の言葉はどういうことが書かれているかというと、その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残ったものや私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知られていたことを行う主はこう言われると、旧約聖書の預言書をですね、引用されたんですね。この流れ、ペテロが旧約聖書から語り、それから、神様から示されている救いのことを語り、そしてバルナバとパウロがそれを証しし、実際にこういうことが起こっているということを証しし、そしてとどめは主の言葉なんですね。私たちが証しするときでもそうですよ。証しするとき、私たち具体的にいろいろなこういうことがありましたって話しますでしょ。でもですね、最後は締めは御言葉です。御言葉がこのように教えられています。御言葉がこのように私のこの歩みの中でこう語っていますと、そういう証しの仕方ですね。まさにこの15章の中でペテロをはじめバルナバ、パウロ、そして最後に御言葉を語っていくですね、このヤコブのその流れというのはとても教えられるものがあります。そして19節から21節の中でですね、それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりませんと言ったんですね。私はこう判断しますというのはとても強い言葉ですね。私はこう示されています、こう決断していますという言い方ですね。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているのですからと、ヤコブはこう続けたんですね。ですからヤコブは旧約聖書の預言書が異邦人の救いのことについても書いてますよ。神様はもうこの異邦人がユダヤ人を通して救われていく、そのことを計画されて預言されていたんですよと。ですから救いというのはこのイエス・キリストを信じる、こう全てイエス様は言いましたよね。私は律法を成就するために来たんだと言ったんです。ですからこのペテロもパウロもバルナバもこのヤコブもイエス様が律法の成就、律法、神様がモーセに与えられてイスラエルに与えられたこの律法を全て成し遂げるためにやってきたお方だって、そのお方を信じるんですよって、そのお方を心に留め従っていくんですよって、それがイエス様の恵みであり私たちの信仰なんです、信じることなんですと、そのようにですね言われた、話されていることを預言書を通して御言葉を通してヤコブはその通りですよと語っているんです。第一に私たちの救いはそれはイエス様の恵みです。イエス様の恵みによるものです。行いによるものではないということをですね、そのことをはっきりと聖書は語っているんです。そしてあの宗教改革のマルチン・ルターもそうですね。その頃カトリックで中世の頃ですね、免罪符を買えば救われるって、お金を出せば救われるって、そういうことが言われていたんですね。でもルターはいや、そうじゃないって、イエス様を信じることによって救われるんだって、そのことをですねこう大胆に語っていったことですね。さてヤコブはですね、 ユダヤ人と異邦人が一つになる大きな前提、大きなこの柱はこうヤコブも述べたことですね。救いというのはユダヤ人も異邦人も分け隔てなくイエス様を信じることによってイエス様の恵みによって救われると言ったんですね。でもなかなかユダヤ人と異邦人が一緒になることはある意味で難しい状況でもあったんですね。というのは今でもアメリカの国ではリンカーン大統領が人種差別はありませんよって、みんな平等ですよって言ったんです。でもあれからもう何年も経ってるんですよ。キング牧師が暗殺された、私たちの子供たちが分け隔てなく色の違いでもなく考え方でもなくみんな幸せに子供たちが生きていける世界を私たちは望んでいますと彼は I have a dream という演説をですねしたんです。あれから何年経ってますか？40年ぐらい経ってるんですが、50年ぐらい経ってるんですけど、でも今でもアメリカでは今コロナの状況の中で人種差別、そういうことがこう見えるじゃありませんか。それはでもアメリカだけではない、この沖縄も日本本土もですね、自分とは違うということで私たちはこうなかなか一緒になれないっていう、そういう悲しい人間の姿があるんです。それでヤコブはですね、大きな柱を提示したとともに、ペテロやバルナバ、パウロとともに提示したことですけれども、それと同時にでは具体的にこうしたらいいんじゃないですかという提案を4つしたんです。それが19節以降に書かれているんですね。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉とみだらな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書いて異邦人の方々にお伝えしたらどうですか、そうしましょうって言ったんです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて安息日ごとに街道で読まれているのですから、ですから旧約聖書は安息日ごとにですね、こうみんなに読まれていたことですね。今ここでヤコブは使徒たちの書いた手紙を通してそれが諸教会で読まれる、諸教会でこう聞く機会がこう与えられる、そのことをですね願って、語っているわけです。さて4つのことって言いましたけれども、20節で1つは偶像に備えて汚れた肉ですね。偶像崇拝はこれは過ちですよ、誠の神以外を拝んだらこれはいけませんよと、そのことにつながりますね。それからみだらな行い、不貧困ですね。で特にここは性的なこの関係、そういうことを戒めている箇所であるとも言われていますね。この性的な関係がこう守られていかないと家族が崩壊してきます。ですからこう聖書はあのモーセの実会にもありますけれども、会員してはいけないと、そのことともつながります。みだらなこの行いをしてはいけないとそのように伝えているんですね。それから3つ目、4つ目は締め殺した動物の肉と血とを避けるように、動物の締め殺した肉にまだ血がついているまま食べるとか、あるいは血を飲むとか、そういうこともですねここでは禁止してるんですね。これはユダヤ人たちが喜ばない、そういう旧約聖書でレビ記の中で教えられていることにもつながっていくわけですね。それらのことを4つのことを異邦人にも伝えて、これ4つのうちの3つはこれは食事の関係なんですね。食事というのは交わりの姿です。親しい方々が一緒にこう食事を囲みますよね。ですから最も親しい関係というのは家族ですよね。 家族が一緒に食事をする、これは親しいからです。本当にお互い家族だからです。で、異邦人とユダヤ人が神の家族となるということはですね、こういうふうに食事を共にするって、なかなかユダヤ人は異邦人に対してこの開かれない、そういう面があるんですけど、でも私たちは神の家族ですよって。で、あるならば異邦人も気をつけて、その偶像礼拝やまた、食事をする時の、ことの注意、あるいは不思だらな乱らなこの生き方、そういうことをこう注意をし、一緒に異邦人とそして、ユダヤ人が一緒に歩んでいけるようにって言ったんですね。肉、それから血というのは、これは殺してはいけないということにもつながってきますね。ですから殺していけないというのは、私たちが本当に一人一人を大事にするって、神の似姿によってに従って作られた、創造された一人一人、意見が違ったとしても、考え方が違ったとしても、どんなに違う民族であるグループであったとしても、私たちは一人一人を大事にする、そしてかえっては私が大事にされるということですね。最近芸能人とかこうとてもこう人々から敬われるようなね、あるいはとても人気のある方々が次々とこの自殺をしている状態ですけど、本当に悲しいことです。本当にこう福音が述べ伝えられてない、神様が愛してますよ、高価で尊いと言ってますよ、そして私たち一人一人大事なんですよ、そして一緒なんですよ、神様の家族のようなものなんですよと、そういうことをですね、私たちが伝えきれていない、そういう私たちの世界なんです。ですから教会は大きな使命がそういう面ではあるわけですね。ですからここでヤコブは救われたとして、では救われただけでいいのかって、いいえ、そうじゃないですよ。私たち一緒に交わりをするんですよ、一緒に語り合うんですよ、一緒に家族となるんですよって、そういうこの救いの恵みが交わりへとつながっていく、そのことがですね、ヤコブによってここで言われていることなんです。そしてさらにこのお手紙を持ってですね、アンテオケア教会に帰っていきます。そしてバルナバ、パウロ、それからさらに新しい人たち、シラス、ユダを選んでアンティオケ教会に使わしていくわけです。で、今日の聖書の御言葉28節29節に次のように書いてあるではないですか。聖霊と私たちは次の必要なこと以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉と淫らな行いと避けることです。以上を慎めばよいのです。あなた方はイエス様を信じる信仰によって、神のイエス様の恵みによって、あなた方は救われましたよと、そのようにですね、手紙を書き送って、それを、諸教会で、読んで、いくわけです。異邦人にとってはこのヤコブの申し出、4つのことを守ってくださいねっていうことはですね、こう大事なこの示されている内容でした。で、異邦人はそれらの4つのことを守ってですね、ユダヤ人とまた一緒に伝道宣教の働きをしていくということがですね、ここに描かれているわけです。で、それでさらにこの話はですね、16章の5節あたりまで続いていくんですね。というのはこのパウロがこのテモテという、若い、クリスチャンをですね連れて伝道に行くことになったんです。で、彼はお父さんがこの異邦人であって、お母さんがユダヤ人、 ここに書いてありますね、父親がギリシャ人であること16章の3節、その地方にユダヤ人の手前彼に割礼を授けたって、割礼には割礼によっては救われないって言ったんですけれども、でもパウロはですね、ユダヤ人に伝道していくには割礼を受けてもらった方が伝道がしやすい、でこれは中心ではないんだけれども、でもイエス様の恵みによって信仰によって救われるんだけれども、でもユダヤ人の救いのためにテモテに割礼を受けさせて、そして一緒に伝道していくということが展開されていくわけです。さて今日この15章を読んでですね、2つ大事なことをこの会議によって話し合いによって、キリスト教会はですね、2つ大事なことを確認することができたわけです。1つはですね、真理の勝利ですね、真実の勝利ですね。私たちは行いによって救われるのではない、行いによって救われるって考えていたユダヤ人が多かったんです。でもこの会議を通して、この話し合いを通して、救いというのはイエス・キリストを信じる信仰によって、イエス様の恵みによって私たちは救われると、そのことが真理ですよ、真実ですよ、そのことを伝えていくんですよと、そのようにですね、初代教会の中で決めたことですね。二つ目は何ですか。それは互いに愛し合う生き方ですね。イエス様を信じて信仰を持って救われて、でも愛することができない、お互いの壁がある、いやいや一緒にはなれないということであるならば、それは誤った生き方ですよって。ですから恵みによって救われるということであるならば、その恵みを通して救われたものは愛していくんですよ。互いに愛し合いなさいってイエス様言われたじゃないですか。ですから愛していくって、そのことに私たちが生きていく、その勝利を勝ち取ったわけですね。ユダヤ人は異邦人を愛し、異邦人はユダヤ人を愛し、そして根底はこう外すことなく、枝葉はもし協力できるならばそのことに協力していくという、そういう生き方、あり方がですね、今日の聖書の中から見ることができるわけです。ですからとっても大切なこの、聖書全体のある意味で中心とも言えるようなですね、このことゆえにキリスト教が世界に、福音がイエス様が述べ伝えられていった。ですから真理と愛に生きる、それが教会の姿、私たちの姿でもあるんです。どうぞ10月収穫の秋ですから、どうぞいっぱい聖書から収穫を得て歩んでいただきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天の父様、神様の恵みを覚えて感謝いたします。私たちの信仰はイエス様の恵みによります。そしてイエス様を信じることから救われます。どうか神様、私たちがこのことをしっかりと外すことなく中心として、そして神様の恵みに応えていくものとなりますように、そして私たちが神の恵みに生きるときに本当に愛し合うこと、愛することを、そのことに生きていくものとなりたいです。愛が本当に足りないと思います。どうか私たち一人一人にキリストの愛を備えさせてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。